宝島探検。炊事用の焚き木の蓄えが、日ごとに少なくなるのが目立って、大層心細くなってきた。使い尽くしたらどうしよう。魚の骨や、亀の甲の代用では、とても間に合わない。島から西の方に、別の島のあることを、私は前に海図を見て、覚えていた。それでみんなにそのことを話して、その島を、探検しよう。と言った。探検と聞くと、一同、我もと、行きたいものばかりだ。そこで、運転士と水夫長とに留守を頼んで、私と漁業長とは、矢倉を漕ぐことの達者な者4人を選んで、探検に行くことにした。用意は、一番大切な飲料水として、雨水を石油缶に1缶。井戸掘り道具、宝物のようなマッチの小箱1個、万一の食料として、缶詰数個、釣り道具。これを電馬船に積み込んで、6月20日の朝、天気の良いのを見極めて、いよいよ出発した。見送る者も出かける者も、真心を込めた挨拶が交わされた。小さな電馬船で、海図も羅針儀も持たずに、おおよその見当をつけて、何の目標もない、太平洋の真ん中へ乗り出していくのだ。こういう場合、羅針儀はなくても、正確な時刻と、太陽の位置がわかれば、おおよその方角はわかる。しかし今は、時計もないのだから、おおよその時刻と、太陽の位置によって、方角を決め、頭の中に描く海図と照らし合わせて進むのだ。目指す島は、低い小さな砂の島だ。3キロメートルも離れたら、見えはしない。少し方角がそれたら、島はもう見つかるまい。広い広い水の世界から、細い針でついたほどの小さな島を、探し出そうとするのだ。乱暴だと知えるだろう。実際、こういう航海は、ただ考える力と胆力に頼る、一番難しい航海術なのだ。しかし、海の上で経験を積んだ、肝っ玉の太い日本海員は、こういう探検に出かけるとき、どんなことがあっても、きっと島を探し出す、という強い信念を持って出発するのだ。我らは、西だと思う方へ、海流に逆らって矢倉を漕いだ。二時間も漕いだ。流水丸が難破した岩のところを通り越して、ずんずん進んだ。それから先は果てもない、ただ水と空。電馬船は、強い向かい潮を正面から受けて、泳ぐように進んでいった。だが、島はさっぱり見えない。流水丸が難破した岩から、三時間ぐらいも漕いだ。太陽は頭の上にある。正午だ。それからまた二時間。午後二時頃だ。しかし、まだ島は見えない。みんな前の方の水平線を見つめている。体中の神経が、目ばかりに集まったように、一心に見ている。もう見えそうなものだ。などと、めめしいことは誰も言わない。きっと島が見つかるような顔をして、みんな平気でいる。なんという頼もしい人たちだろう。私は、みんなを慰めるつもりで言った。遅くなったら、今夜は見つけた島へ泊まって、明日帰ろう。すると漁業長が、まだ、島は見えないのですから、夜通し漕がなければならないかもしれません。水夫の一人が、明日の朝までには、島はま見えるでしょう。この男たちは、今夜一晩中、西へ漕ぐつもりらしい。全くの海の男だ。しかし、この太陽の真ん中で、 日が暮れてしまったら大変だ。新しい島を見つけるどころか、我らの島へ帰ることもできなくなるだろう。だが、日が暮れれば星が出る。北極星は、真北にあるのだから、北極星を見て、方向を確かめることができるけれども。私は、立ち上がって、ぐるりと見回した。やはり、丸い水平線ばかりで、島らしいものの、影もない。なおも漕ぎ続けて、とうとう午後3時頃になった。見えました。とてつもない大声で、会員の川口が怒鳴った。なるほど、指さす水平線に、ちょんぼり、針の先でついたほどの黒点がまみえる。まさしく島に違いない。閉めた。これさえ捕まえたら、島はもう我らのものだ。川口は一番背が高いので、誰よりも早く、島を発見することができたのだ。島に近寄ると、大きさは、我々の住んでいる島の、2倍はあろうか。低い島で、草やつる草は茂っているが、木は一本もない。海鳥がたくさんいる。島に上がってみて驚いた。大変な荒木だ。島の周り一面に打ち上がっていて、その間に小学帽が、ゴロゴロしているではないか。これはいい島だ。宝の島ですよ。よし、宝島と名をつけよう。私は、宝島と名をつけた。宝島は、できてから、まだ新しいのだろう。表面に砂や土が少ない。早速、井戸を掘り始めたが、硬い珊瑚質の地面で、飲料水の出る見込みはない。その上、島を横切って、川のように海水が流れ通っているのだ。井戸掘りをやめて、荒木と亀とを電馬船に積み込んだ。漁業長は、魚がたくさんいると言って喜んだ。たちまち大きな魚を6、7匹釣り上げて、荒木の焚き火で焼いた。夕食の支度だ。荒木は、よほど古い時代の、日本船の壊れた杉材や、西洋帆船の太い帆柱をはじめ、たくさんの船材で、これから先、2か年ぐらいの焚き物はある。まるで、焚き木と海亀の、倉庫のような島だ。荒木を調べていると、その中に、薄い鋼板を貼り付けた、船底板があった。これはいいものを見つけた。すぐ、電馬船に積ませた。日が沈まないうちにと、大急ぎで島を一通り調べてから、魚の焼いたので、夕食を済ませた。時間はまだ日暮れまでには、1時間ぐらいはあった。すぐに出発すれば、夜中までには、我らの島へ切れる見込みはある。私は立ち上がった。さあ、急いで帰って、みんなを喜ばせよう。それ、出船だ。連れ潮だぞ。連れ潮というのは、潮が船の進む方向に流れることで、連れ潮に乗ると、船は潮に送られて、速力が出るのだ。頑張ってこごう。大きな小学帽6頭と、焚き木を船いっぱいに積んで船足の重い電馬船は、東へ向かって、帰りの航海に着いた。くたびれて入るが、宝島の発見で、元気が出て、あも勇ましく漕ぎ進んだ。夕暮れとなって、太陽が水平線に沈むと、西の空に浮かぶ雲は、レモン色の美しさ、それがレンガ色になり、やがて紅色に、だんだんと鉄色の夕闇になってしまった。西の空も水平線も黒くなると、星が青く赤く、鏡の海に影を映し始めた。水平線に近く、 低いところに光る北極星を目当てに東に方角を決めて、漕ぎ続けた。この星を頼りに、我らの小さな島を、夜の海に、探さなくてはならないのだ。その頃、島に残っていた人たちは、心配し始めた。日が暮れても、探検船は帰ってきない。探検船には、海図も羅針儀もない。大丈夫、確かに帰ってくるとは思うが、ちょっとでも方角がそれたら、この島を通り越してしまうかもしれない。そうしたら大変だ。それにしても、西の島は見つかったろうか。ある者は、見張りの砂山に登り、櫓に登り、また海岸に立って、星空の下の、穴水平線を、瞳を凝らして心配そうに、何か見えはしないかと、見つめていた。しかし、探検船は、帰ってくる気配もない。時は、ずんずん経っていく。火を焚け。運転士の号令だ。一同は、さっと緊張した。バラバラっと、砂山に駆け上がり、たちまち、大かがり火を焚き始めた。2時間も3時間も、焚き続けた。焚き木がありったけ燃やそう。亀の甲、魚の骨、枯れ草、油、これもありったけ燃やし続けよう。見張り櫓に登った者も、海岸に立った者も、闇を透かして、黒い海を見つめるのであった。今にも船が帰ってくるかと、いや、どうぞ帰ってきますようにと、心に念じ、全身を目にしてあまりあまり。一方、我らの電馬船では、行く手の闇の水平線に、かすかな火先を見つけた。島で、火を見せている。みんな、待っているぞ。土産物に、たまげるぞ。大切な焚き物を使って、火をあげているのを見ては、櫓をこぐのにも、自然と力が入る。それに追しようだ。船足は速い。電馬船のへさきは、火の方に向いていたから、そのままうんとこいだ。島のみんなの心配のうちに、とうとう午後10時過ぎ頃になった。おお、電馬船が。浜に立っていた漁夫の一人が、大声に叫んで、飛び上がった。おい。島に居残った一同は、声を合わせて叫んだ。と、海から。おい。と、かすかな返事が聞こえてきた。続いて。四叉、方叉、ほらえ。兄合わせる掛け声が、遠くから、だんだんはっきり聞こえてくるではないか。船が帰ってきたというので、かがり火は、海岸に移された、そのかがり火の、明るい光の中へ、電馬船は、お土産を追う山と積んで、無事に帰り着いたのだ。お帰りなさい。どうでした?宝の島が見つかったよ。これこの通り、亀が6つだ。荒木が万千だ。こりゃ、たまげた。留守居した者たちは、亀や流木を、やんさ、やんさ、と浜へ下ろし、電馬船を砂浜へ引き上げた。さっきまでの心配は、どこへやら、大喜び。それから、かがり火のそばで、エンジンを作って、宝島の話に夢中で聞き入った。いや、もう夜中だ。ご苦労だった。みんなお休み。探検も無事に済んだのだ。全員は揃って元気だ。私は、きらめく満天の星を仰いで、立ち上がった。探検の翌日、6月21日、朝食後、昨日の探検で発見した島に、宝島と名を付けることに決め、 今我々の住んでいる島を、本部島と呼ぶことに決めた。それから、宝島から、薪と亀とを運ぶことについて、相談をした。電馬船で、宝島と本部島の間を航海するには、天気を十分に見極めて、海の穏やかな時でなければできない。10月になると、海は荒くなって、交通はできない。それまでに、できるだけたくさんの荒木と亀とを、本部島に運んで、冬の支度をしなければならない。そこで、差し当たって、6人が電馬船に乗って、宝島に渡ることにする。そして、荒木と亀とを積んだ電馬船は、3人で漕いで帰り、あとの3人は島へ残って、荒木を集め、亀を捕らえて牧場を作って、次の船を待つ。次の船で、本部島から3人が出かけて行き、島の3人と交代して、宝島に残る。宝島には、いつでも3人ずつ残ることにする。本部島からは、飲料水を石油缶に詰めて送るが、宝島でも、テントの屋根から雨水を集めて、貯めておく工夫をすること。宝島での食い物は、魚を釣って食べることにして、亀は、万一魚の取れない時の用意に、いつでも10頭ぐらいは、食用として残しておき、後の亀は、本部島へ送ること。また、島をよく調べて、何でも珍しいと思ったもの、発見したものは、どんな小さいことでも、必ず本部島へ報告すること。電馬船は、朝早く、まだ暗いうちに出発して、日中の航海をして、夜の航海はしない。決して無理をしてはいけない。たとえ出発しても、天気が悪くなったら、すぐ途中から引き返して、気長に天気の良くなるのを待つようにすること。宝島で、一番大事なことは、通る船の見張りである。宝島には、荒木がたくさんあるから島に着いたらすぐに、高い櫓を作って、そこから、一人はきっと、四方の海を見張ること。信号の、焚き火は、宝島には焚き木がたくさんあるから、すぐできる。あとは、いつでも火種の取れる、万年火を作ればいい。これらのことを、しっかりと決めた。それから、いよいよ宝島へ行く、水府町以下を決めた。飲料水を石油缶に詰めたり、テントにする骨の、綱、万年火の油、釣り道具、万一の用意として、缶詰10個、マッチの小箱1個を缶詰の空き缶に入れ、天城の布で厳重にくるんだものなどを取り揃えて、明日でも天気が良ければ、出発できるようにした。無人島教室。今日の作業は、昨日宝島から持ってきた、荒木の中の、船底板に割ってある、銅板を剥がす仕事であった。薄い銅板を、丁寧に釘を抜いて剥ぎ取り、はがき2枚ぐらいの大きさの銅板を、6枚こしらえた。荒木の中の、厚い板切れを寄り出して、これに銅板を釘で打ち付け、鉄釘の先を尖らせたものを、ペンの代わりにして、この銅板に、パール、エンド、ハーミーズ賞、流水丸ナンパ、全員16名生存、救助を行う。明治32年6月21日。と、私が日本文で書き、また、同じ意味を、帰化人の小笠原に、英文で書かせた。この銅板の手紙、流し文を、海に流そうというのだ。みんなで、電馬船を沖に漕ぎ出して、それを流した。銅の手紙を、早く、どこかへついてくれ。 誰かに拾われてくれ。頼むぞ、お前には、16人の、心を込めた願いがかけられているのだ。一枚、一枚、海に流すたびに、電話線の上から見送りながら、みんな祈った。しかし、この流し文を配達してくれるのは、海流の郵便屋さんだ。いつ、どこへ配達してくれることか。流したところは、太平洋の真ん中で、横浜へも、アメリカのサンフランシスコへも、おおよそ 5000km はある。しかし、海水の続く限り、いつかどこかへ、流れ着くに違いない。風も手伝って、吹き送ってくれるだろう。流し踏みに、みんなは、きりなる希望をつないだ。銅板の手紙は、お昼ごろに流した。午後の学科の時間に、私は、なぜ船底に、銅板を張るかという話をした。陸の人の、ちょっと気のつかない船の底、船の海水に浸かっている部分、には、海藻類や貝類がくっつく。それがだんだんに成長して、船底一面になって、船底板が見えなくなってしまう。ちょうど、地面に雑草や苔が一面に生えて、ちわだが見えなくなるのと同じだ。こうなるとすべすべした船の底板が、ひどくザラザラになって、滑らなくなるから、船の速力が出なくなる。帆船も困るが、汽船では、よほどたくさん石炭をたかなければ、船底がすべすべしている時のように、そおれなくなる。木舟だと、またこの上に、船食い虫という虫が、船底の木板を食って小さな穴を開け、その中に住むようになる。そして、船底一面に穴を開けて、蜂の巣か、海面のようにしてしまう。これは、恐ろしいことで、船の中へ海水が入ってくるばかりか、嵐の時、荒波と戦っていた船が、虫食のために船底が壊れて、沈没したこともある。昔西洋で、軍艦が木船であった時代には、敵の大砲の弾丸よりも、船食い虫の方が恐ろしい。とさえ、言われたのだ。それで、この船食い虫を防ぐのには、どうしたらいいか、これには、大昔から随分長い間木舟に乗る人たちは苦心したものだ。西洋では、2000年の昔、木舟の底を、薄い鉛の板で包んだ。こうすれば、虫は穴を開けないが、海藻や貝のつくのは防げない。後に英国海軍では、軍艦の底を、鉛の板で包むことをやめてしまった。それは、鉛の板で包むと鉄の釘や、火事の金物が、腐ったようにひどくボロボロになってしまうからだ。そして、今から180年ほど前、英国で、一隻の木造軍艦の底を、銅の板で包んで試験をしたところ、月日が経っても、速力が少しも減らない。これは素敵だと大喜び。それから木の船は、みんな、銅の薄い板で底を包むことになったのだ。今日では、銅の他に、黄銅でも包んでいる。銅の板には、虫が穴を開けない。そして、やはり海藻や貝は、くっついて成長する。けれども銅と海水が化合して、銅の板の表面に、硫酸銅や、炭酸銅という、かさぶたのようなものができる。さてこのかさぶたが、だんだん大きくなると、船が走るとき、水が船底にぶつかる勢いで、かさぶたを、ポロリと剥がしてしまうのだ。そして、かさぶたの表面に成長した、海藻や貝が、かさぶたと一緒に落ちて、新しい、 すべすべした銅の表面が現れるので、船の速力が遅くならないのだ。今では、各国とも、木船の底は、銅か黄銅の板で包まなければいけない、という規則ができている。船食い虫のことは、漁業長から、話があるから、よく聞くように。何か質問があるか。朝の練習生は、立って質問した。鉄の板で、木船の船底を包んでは、いけませんか。それもいい。だが、船が重くなる。船食い虫は防げるが、海藻や貝は、たくさんつく。そして、銅のように、自然に剥げて落ちない。だから、鉄や鋼の船も、これには困っている。時々造船所のドックに船を入れて、船底についたものを、きれいにかき落として、鉄の錆びないペンキと、海藻や貝を防ぐ、特別のペンキを塗るのだ。鉄線や鋼線の底が赤いのは、このペンキが塗ってあるからだ。飽きた練習生も、質問した。木舟の底に塗って、虫や海藻などを防ぐことのできるペンキは、ないのですか。鉄線、鋼線の底に塗るペンキでも、完全に、海藻や貝を、防ぐことはできない。まして木に塗ったり、染み込ませたりして、完全に虫や海藻などを防ぐペンキや薬は、まだ世界に発明されていない。どうだ、勉強して発明してみないか。わあわ、やります。会員の川口は、他に、木舟の底を包むものはありませんか。木の板で包むこともある。つまり、二重張りの板底にするのだ。こうすると、外側の板は虫が食うが、内側の板までは食わない。しかし、時々、外側の板を張り替えなければならない。次には、漁業長が、船食い虫の話をした。船食い虫と一口に言うが、種類は多い。大体三つに分けて話をしよう。まず、海の中の木材や木の船底をやたらに食って穴を開ける。キクイムシ。これは長さ3、4ミリぐらいで、わらじ虫のような形をしている。次にもう一つ、同じような形で、少し大きい、キクイモドキは長さ6ミリぐらい。二つともそれぞれ種類が多く、寒い海、暑い海、世界中の海にいて、木や板に群がって、穴を開けて住み込み、硬い木を、まるで海面のようにしてしまう。海中のシロアリのような、害虫だ。三番目のは、船食い虫。これは、ミミズのような長い虫で、はじめは小さい虫で、木や板の表面に取り付き、穴を開けて住み込む。だんだん大きく長くなるにつれて、穴を深く大きくして、しまいには30センチぐらいにもなり、もっと長くなるのもある。今では、木舟の船底に、銅の薄い板を張って、これらの虫を防ぐことができるからいいが、銅板を張らない木舟の底へ、出口のないトンネルのような深い穴を、レンコンの切り口のように、船底一面に開けられては、どんな船でもたまらない。まったく、木舟にとっては、恐ろしい虫だ。また、船底につく海藻は、青さ、糊の類が多い。貝では、カキ、カメの手、エボシ貝、フジツボなどで、フジツボが、普通一番たくさんにつく。富士壺は、富士山のような形をした貝で、直径5センチ、高さ5センチぐらいの大きなものもある。これが、船底一面につくのだ。 この藤壺は、主人である虫が死んでも、殻だけは船底についている。この空き家になった殻の中に、魚やカニなどの小さな子供が入り込んで、船に運ばれて、遠くへ旅行することがある。それで、大西洋の魚が、太平洋へ来たりするのだ。大昔、西洋人は、藤壺は、船の進行を止める魔物だ。と言った。それは、船長も言われたように、この貝がたくさん船底につくと、船の速力が出なくなるからだ。テントの中で、荒木の丸太に腰掛けて、熱心に話を聞く裸の生徒。の椅子に腰を下ろして教える裸の先生。机も、黒板も、紙も鉛筆も、何にもない無人島教室に、こうした学科が進んでいった。塩を作る。食い物に味をつけたり、魚を蓄えたりするのに、塩が欲しかった。料理当番も、食べる方も。魚の塩焼きができたらなぁ。と思うのであった。これは、できないことではない。塩をこしらえよう。では、どうして作るか。みんなの知恵を集めてみた。まず、天日晴炎法がある。これは、太陽の照りつける砂浜に、海水を巻き、水分を蒸発させて、塩を取るのであるが、島の砂は、白珊瑚の砕けたものであるから、真っ白である。これに反射する日光は、目をぐらつかせるほどであるが、日中、裸足で砂の上を歩いても、足の裏が熱くない。白い色は、熱を吸い取らないからだ。この砂の上に海水を撒いて、天日で乾かしても、とても塩は取れまい。そこで、今度見つけた宝島の焚き木を使って海水を煮詰めて塩を取ろう。ということになった。いろいろ工夫して傾斜した長い大きなかまどを珊瑚の塊で築いた。細長いかまどは奥の方を高くしてその先に煙突をつけた。その長いかまどの上に海水を入れた石油缶を一列に並べ、かまどの口元で火を焚くと、奥の方まで十分に火が回った。宝島から運んできた焚き木を、山と積んで、丸一日焚き続けた。ところが、大切な焚き木をうんと焚く割合に、できる塩が少ない。これでは仕方がない。どうしよう。額を集めて相談した。漁業長が、いいことを考え出した。海面の大きなのを集めて、海水をかけ、天日に乾かしては、また海水をかける。これを、幾度も繰り返して、しまいに海面が、塩分の大変に濃い汁を含むようになったとき、その海面から絞り出した汁を煮詰めたら、いいと思う。というのだ。これは、素晴らしい考えだ。新発明だ。では、今日の作業は、海面集めだ。海には、どす黒い、生きた大きな海面がいる。それをたくさん取ってきて、浜の砂を掘ってうずめておいた。こうしておくと、海面の虫が死ぬのだ。一方、炊事場のかまどの灰をかき集めておけに入れ、井戸水を入れて、黄色のアクをこしらえた。海面は、二日間砂にうずめておいてから掘り出して、日光にさらし、それからアクでよく洗ったら、オレンジ色の立派な海面ができた。このたくさんの、きれいな海面を、砂の上に並べて海水をかけ、版が脇になると、また海水をかけ、何度も繰り返すと、しまいに濃い塩分を含むようになる。それを石油缶に入れた海水の中で 欲も乱して、絞り出し、その水を煮詰めたら、少しの焚き木で、かなりの塩ができた。まだ慣れないので、色はネズミ色で、ゴミが多かったが、立派に役に立つ。料理当番は、早速この塩を使って、ピンピンした魚の塩焼きを作った。一同は、どうだい、この美味しいこと。大喜びである。魚の塩漬けもできるぞ。まずこれで、塩もできた。もっと何か考え出してくれ。と、私は言った。塩製造当番が、また一つ増えた。そして、だんだんやっているうちに、白い大きな結晶した塩ができるようになった。その後、焚き木の関係から、塩の製造所は、宝島に移された。テントを草吹き小屋に。ある日、漁業長が言い出した。網を作ったので、骨のを、かなりたくさん使ってしまった。これからも、網を作る材料は、骨のより他にない。それに骨のは、大病人や、怪我人のできた時、釣り床にも必要だ。冬になれば、見張り当番の街灯になる。その他、いくらでも役に立つ貴重品だ。その骨のを、テントに貼っておくのは惜しい。このままテントに貼っておけば、一年も経てば穴が開くだろう。二年もすれば、ボロボロになってしまう。幸い、宝島の荒木の中には、木材や、長い板、船室の出入り口の扉などがある。また、本部島と宝島の両方の島には、草がたくさん生えている。テントをやめて、草吹きの小屋にしては、どうだろう。一同は、これはいい思いつきだ、と、大賛成であった。16人の多くは、漁村、農村の草吹き屋根のうちで生まれ、育った人たちだ、懐かしい草吹きだ。宝島で木材をより集め、葉の長い草を刈って、本部島と宝島の小屋は、草吹きになった。水府長の工夫で、柱と屋根を、竹夫な木の骨組みにして、屋根には厚く草を吹いた。夜寝る時には、四方に骨のを下げて風よけにし、日中は、その骨のを巻き上げておく。雨降りの時は、風よけの骨のを、外の方へ四方に引っ張って、屋根から落ちる雨水を受けて、石油缶に溜めるようにした。そして、大切な雨水が、なるだけたくさん溜まるようにと、草吹き屋根の真ん中へ、水という字を、草の根で、大きく門のようにつけた。時々雨が下るので、溜まった雨水を、井戸水に混ぜて飲んだ。草は、我々には、大切なものである。草の根は、できるだけ保護して、草がよく茂るようにした。屋根を草で拭いたことから思いついたのであるが、両方の島の葉の長い草を、ジャック、ナイフで刈り取っては、火に干して、馬の食べるような干し草を作った。これは、冬の支度である。干し草を編んで、ござ、むしろのようなものを作って、小屋の中にも敷き、また、ヤグ、腰身の、小屋の風よけなどにしようというのであった。一体、帆船の水夫は、工作が上手だ。船にいる時には、古い綱をほぐして、長い毛のようにし、それを糸に取って、その糸を編んで、靴拭い、ござなどを作る。それから、穂や太い綱の、擦れるところへ当てる、いろいろの形のすれ止めを、上手に編むのだ。島でもみんな、休み時間に話をしながら、 干し草をずんずん編んで、干し草の敷物や、で下げかごなどが立派にできた。焚き木を束ねる縄も、みんな草縄にした。それから、冬になったら、綿の代わりに鳥の羽を利用することも、私は考えていた。竜宮城の花園。島から少し沖へ出ると、海はとても深い。一体、海の深さと山の高さとを比べると、海の深さの方が勝っている。もし世界一の高い山を、世界一深い海へ沈めたとすれば、山はすっかり沈んでしまうだろう。世界一の高い山を、麓から見上げた景色は、大きく美しいが、反対に、この山を高い空から、軽気球に乗って見下ろしたら、また、別の美しさ、雄大さを感じるだろう。この、我々の住む空気の世界の高い山を、空の上から見下ろしたのと同じように、私たちは魚の住む水の世界の山を、高いところから会うことができた。それは、天気のいい、波のごく静かな日に、電話線を漕ぎ出して、島から少し離れた、沖の海を覗いてみるのだ。すると、海面は、水の世界の高い空で、島は、空の上に突き出た高い山の頂上に例えられる。この山の頂上から急傾斜の深い深い谷が、あで見えない海底まで続いている。それで電話線は、水の世界の空に浮かんだ軽気球ということになる。日中は、太陽の光が透き通って、かなりの深さまでまみえる。島から、深い海の谷底へ下る斜面には、海藻の林がある。この林の間を魚の群が泳いでいる。山の頂上に近いところ、すなわち浅いところには、お花畑がある。ここが一番美しくて面白い。美しい海藻とサンゴが、いっぱい生い茂っていて、どちらを見ても、青、緑、褐色、黄、紫、赤など、目も鮮やかな彩りだ。また、その海藻やサンゴの形は、枝を組み合わせたようなもの、葉ばかりのもの、果実や、キャベツが、いくつも固まって生えたようなものなどで、陸に生えている、大小あらゆる種類のシャボテンを、うんと大きくしたようなものが、びっしり重なっていると思えば、だいたい形だけの想像はつく。だが、その色の美しいこと、種類の多いことは、とても説明ができない。例えば、夜明けに、幾千の朝顔が、重なって咲いているようである。陸上の、どんな美しい花園でも、とてもかなわない。大きなイソギンチャクは、美しい菊の大輪が咲いたのと同じだ。海イチゴは、真っ赤な大きなイチゴそっくりで、全く、おとぎ話の竜宮城の、乙姫様の花園と言ったらいいだろうか。そして、この美しい、サンゴ石、菊目石、ナマコ石、シャボテン石、海松、海タケノコ、海綿、海シダ、海エラなど、極彩色の絵模様の間を、出たりは行ったりして、ゆらりゆらり泳ぎ回っている、一層美しい彩りの魚群がいる。これらの魚の色の美しさ、形の珍しさは、サンゴや海藻以上である。陸上で一番美しい動物は、蝶と鳥だと言われているが、このサンゴ礁に住む魚の、蝶々王、スズメダイ、ベラなどの美しさは、私には説明ができない。サンゴや海藻よりも、一層強い色を持っていて、赤、桃色、紅、黄、橙、褐色、青、緑、紺、藍、空色、黒など、まるで、 塗りたてのペンキのように光っている。また、その色の取り混ぜが面白い。だんだら染め、洗い立て島、横島をはじめ、全く想像もつかない彩りを持ったのがいる。そして、その形もまた珍しいのが多い。長い尾や、不思議な形のヒレを動かして、まるで、陸上の蝶や、美しい鳥の群が、咲き誇った花の間を飛んでいるように、泳いでいるのだ。あまりの美しさに、見とれていると、この美しい魚の色が、急にパッと変わったりする。何かに驚くと、色を変えるのだ。すると、大きな魚が、スーッと泳いでくる。この大魚の一群が、また慌てて、矢のように早く泳いで姿を消すと、魚形水雷のような、巨大な深の一群が、大威張でやってくる。面白い格好の頭をしたシュモクザメが、通っていく。この深の一群には、油断はできない。電馬船のような小舟には、襲いかかってくることがある。こんな海中のありさまは、天気のいい時は、40メートルぐらいの深さまで、透き通ってまみえる。海水が澄み切って、きれいなので、20メートルぐらいの深さも、せいぜい5メートルぐらいにしか見えない。太陽が、ずっと西に回って、夕日が、島に真っ赤なカーテンを下ろすと、海も真っ赤になる。やがて、空も島も海も、夕闇に包まれて、星影が海に映り始めると、今までたくさん泳いでいた魚は、皆、どこかへ行ってしまう。竜宮城の花園も、あの青い鱗を自慢した小魚の姿も見えなくなって、海藻の林の中に生えている、海エラ、海シャボテンが光ってくると、海の中に、何線、何万という、ホタルのような光が、上下左右に動き出す。空の星が映っているのか。いや、そうではない、夜行中の群である。この光の間を、光る魚が、ピカピカした着物を自慢するように泳ぎ回る。これもまた、どんなに美しい眺めであるか、口では言いようもない。しかもこの、うつむいて覗いてみる、光り輝く海中の夜光虫は、仰いで見上げる、空気の世界の、星よりも数が多いのだ。我々は、魚釣り当番の時、電馬船を漕ぎ出しては、この水の世界を覗いた。そして、竜宮城の花園の美しさや、魚類の美しい色、面白い習性に、限りない喜びを覚えた。見れば見るほど、考えれば考えるほど、不思議に思われるものが多い。この不思議に思うことを、少しずつ研究していくうちに、言うに言われぬ、面白さが湧いてくるのであった。そして、漁業長の説明によって、実物教育と、研究の指導を受けて、大変な勉強になった。漁業長と、その助手の小笠原老人は、この美しい珊瑚礁の海一帯を、我らの標本室と言っていた。この二人は、太平洋を、自分のものと思っているらしい。少なくとも、本部島や宝島付近は、自分のものと決めていた。ここで釣った魚は、磯マグロ、カツオ、カマス、シイラ、赤松鯛、白鯛、ヒラカツオ、カメアジなど、多くの種類で、時々は、長さ2メートル、太さ人間の足ほどもある海蛇や、尾の中ほどに毒針のある、赤エイも、釣り針にかかった。深もたくさんいたが、深はつらなかった。浜辺には、貝が砂利のように打ち上げられていた。名も知らぬ幾百種類の貝は、 大博物館の標本室以上である。そして貝類も食用にした。ウニ、タカセ貝、鳥貝などをよく食べた。島の波打ち際には、白いサンゴが砕けてできた、雪のような砂が、ギラギラと照りつける日光に、白銀のように輝いていた。そこには、いろいろの彩りの、大小のカニがいた。サンゴの塊の陰には、緑色のカニで、クジラが潮を吹くように、水を吹き出すのもいた。静かな夜に、グググぐ、と、泣くカニもいた。一番大きなのは、暗くなって、鳥の目が見えなくなったとき、海鳥のアジサシのひなを、大きな釘抜きのようなハサミでつまんで、せっせと自分の穴に運んでいく、貴族のようなカニもいた。我々が、この無人島にいた間、寂しかったろう、退屈したろう、と思う人もあるだろう。どうして、どうして、そんなことはなかった。空に浮かぶ雲でさえ、手を海浜を変えて、我らを慰めてくれた。雲は、朝夕、日に祝えて、美しい色を、次々に見せてくれた。とりわけ、入道雲は面白く、見飽きることがなかった。雲の峰は、いろいろに姿を変えた。妙義山となり、金剛山となった。それがたちまち、だるまさんとなり、大仏さんとなった。ある時は、真っ黒いボタンの花の塊のような雲が、みるみる横に広がって、それが、兵隊さんが駆け足をするように、島の方に進んでくると、沖の方にはもう雨を下らし、薄墨の幕が垂れ下がっている。その雨の幕が、風と一緒に島に押し寄せて、いい飲み水を落としてくれるのだ。みんなは、このように、大自然と親しみ、自分たちの周りのものを、何でも友達としていた。物事は、全く考え方一つだ。果てしもない海と、高い空に取り囲まれた、消し粒のような小島の生活も、心の持ち方で、愉快にもなり、また心細くもなるのだ。いつ来るか、当てにならぬ助け舟を、当てにして待っている16人。何年に一度通るかもしれない船の姿を、気長に見つけようとしている16人である。この中に、もし一人でも、気の弱い人があったら、どうなるだろう。気の弱い人は、夜寝られない病気になるのだ。夜中に、人の寝静まった時、空を仰いで、銀河の鈍い光の流れを見つめていると、星が一つ二つ、すっと長い尾を引いて流れ飛ぶ。あの星は、日本の方へ飛んだ、あっちが日本だ。と考える。そうすると、足元に、ザーッ、ザーッ、と寄せてくる波の音も、心寂しくなる。忍び寄る鈴風が、草吹小屋の風よけほ布をゆすぶると、なんだか悲しくなってしまう。月を見ても、ふるさとを思い出す。つくづく考えてみると、待ちわびるほかげ線も、いつまでたっても姿を見せない。すっかり気を落として考え込んで、しまいには病気になってしまう。果てしもない高い空の大きさと、海の青さを、心から呪ったという、漂流した人の話さえ、伝えられている。ポカンと手を開けて、ブラブラ遊んでいるのが、一番いけないのだ。それで我らの毎日の作業は、誰でも順番に、回り持ちに決めた。見張り櫓の当番をはじめ、炊事、焚き木集め、薪割り、魚取り、亀の牧場当番、塩製造、宿舎掃除整頓、万年筆、雑業、 こんな仕事の他に、臨時の作業も多かった。宝島を発見してからは、宝島が酔いの電魔線こぎ、宝島でのいろいろの当番もできた。これらの作業を、どれもこれも、自分たちが生きるために、ぜひやらなければならない仕事であった。誰も彼も、熱心に自分の仕事には厳だ。私が感激したことは、私の部下はみんな、一人のすることが、16人に関係しているのだ。16人は一人であり、一人は16人である。ということを、はっきり心得ていて、いつも、心を磨くことを怠らなかったことだ。